飯田市美術博物館で現在楽しんでいただける3つの展示を紹介してもらいますが、飯田市美術博物館の美術の学芸員小池智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
小池さんには菱田春草常設展示、こちらの内容を教えていただきたいと思います。今回のテーマはどういったテーマでしょう？
はい、今回のテーマはですね、春草の画題の中で、人物画ですねに、焦点を当てた展覧会になっております。
はい、この春草の作品の中での動きっていうのはどこに注目でしょう？
はい、タイトルにもなっているんですけれども、今回注目してほしい作品は霊少女という作品になります。こちらがですね、明治35年に、制作された作品なんですけれども、春草が、批判されてしまった朦朧体と言われる、色がちょっとぼやけて見えてしまうというので、批判されていた作風からですね、春草も、自分で研究を重ねて色彩的に綺麗に見えるような作品へと転換していった作品になっていますので、その霊少女の描かれている、人物の表現ですとか、あとはその色彩の表現とかっていうところを注目してもらえたら嬉しく思います。
非常に美しい女性が画面中央に佇んでいます。特にこの着物の色ですとか線が、
そうですね、陰影表現っていうところをその色彩表現の中で春草も特に意識をしてやっていたんだなっていうところが分かる作品だと思いますので、その点も注目して見てもらえればと思います。
展示室入って春草の作品が9つ並んでいます。さらに展示室後半に進んでいくと、今回はこちらは春草ゆかりの人物と思っていいですか？
春草とはまた違った作家さんの作品を紹介しているコーナーがあるんですけれども、その、冒頭のところに中村不折という作家の作品も紹介しております。こちらの中村不折という人がですね、飯田で春草を教えていた、小学校の時に教えていた図画工作の先生でもありました。なので、そういった春草の他の作家さんとの関わりっていうのも一緒に紹介しながら、人物表現、その他の作家さんの人物表現も見てもらえたらと思っております。
はい、飯田文化の風です。まず前半になりますが、菱田春草常設展示、こちらの内容を小池さんに伺ってまいりました。小池さんは個人的には今回春草の作品どちらに注目、どれが一番好きなんていうのがありますか？
特に私が好きなのは、人物ではないんですけれども、
はい、
霊少女の隣に飾っております鹿という作品が私の中ではお気に入りの作品になっております。そうですね、春草の中で写実性というものが一番意識されていた時の作品になりまして、とても本当に目の前に鹿が水辺に佇んでいるような雰囲気のある作品ですので、ぜひ作品の前でその鹿のリアルな表現っていうのをじっくり見てもらえたら嬉しいなと思います。
まずは小池さんに春草の作品内容を少しですが教えていただきました。小池さん、このお時間どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
そして今回の飯田文化の風、もう一方、飯田市美術博物館の学芸員小島敦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小島さんには今見ることのできる展示2つ紹介していただきます。コレクション展示です。現在どんな内容でしょう？
2つやっておりまして、で1つ目がですね、肝臓品で見る工芸のいろいろという、タイトルの展覧会。これですね、美博が持っておるですね、何種類か、工芸っていろいろあるんですけれども、その工芸の作品で、ちょっと面白いもの、あるいは名品なんかを、出させてもらっている展示です。
コレクション展示です。まず工芸ですが、こちらは28の作品、
名品から見ていくとなると、やっぱね、綿半さんの中国陶磁なんですよ。全部で本当に何百点と、作品頂戴した中で上から7点みたいな、いい作品をですね、出させてもらっております。大体渡辺さんのコレクションって非常に質が高いんですけれども、その中でももうちょっと全国区で出しても威張れるぞっていうようなレベルのものですね。それをこう紹介してます。
色とりどりですね。
そうですね、あの
美しい
宋の時代の政治から、あるいはですね、あの明の時代のこう色鮮やかなこの五彩の作品ですとか、あのピリッとした青果、あの白地に青の作品ですとかね、そういったのをこう出てますので、ですね、他にはですね、3種類出させてもらっております。一つが染色、二つ目に金工で、三つ目陶芸。この染色と金工と陶芸の三つのコーナーを作っておりまして、見ていただきたいなというふうに思います ね、まあ、いろいろな種類の工芸品を飾ってございます。
乾燥品で見る工芸のいろいろ、こちらをご紹介いただきました。
はい、
そして3人の作家さんの洋画が並んでいます。
はい、須山圭一さん、金井出身の作家さんですね、と、正宗徳三郎さん、この人ね岡山県の方なんです。で、横井光三、横井光三さんはあの桜町の出身の方です。それぞれの、作品を、まあ、10点から15点くらいつ、紹介しておるんですけれども、で須山さんって方は展示見ていただくと分かるんですが、あの非常にねこう優しい感じの風景画を描かれる方。須山さんはもともとはあのプロレタリア美術運動っていうですね、いわゆるこう左翼思想というか、大正末から昭和初期にかけて、起こりましたその、まあ、労働社会級を大事にしようっていうあのプロレタリア運動、それの美術ジャンルで、活動された方なんです。ただあの戦前期だったんで、やっぱ官権から弾圧を食らいまして、それで転校を強いられるんですね。その後ついた師匠がですね、石白亭って方でして、非常にねあのこう温和な風景画を描かれる作家さんだったんですね。いい師匠を得たんです。あの須山さんの資質っていうのはおそらくプロレタリアではなくて、やっぱりこういった風景画にあったと思うんですね。そこからとずっとその風景画を確認しながら制作を続けてた方です。あの須山さんかなりですね、ご自宅は自由が丘に、アトリエを教えられて、そこで、制作されとったんですが、まあひっきりなしに頻繁に飯田に帰ってきてまして、で、主に描く対象っていうのはやっぱり郷里の飯田だったようですね。ですから大平描いたり、金井描いたり、飯田の周りの風景をですね描いてるんですね。でも本当ねこの地域の、風景を愛してたあの作家さんだけあって、本当特徴を捉えた、
そうですね、
飯田出身の人間からするとねすごくねしっくりくる絵柄が多い方ですね。ですから須山さん、正宗さんが割とこうすっきりしたタイプに対して、横井さんはそれなりに悪の強いというか、あのコクのある作品を描かれます。これはね比較するとね、あ横井さんっていうのはこういうタイプかと、もう言葉で言うより目で見た方が早いっていう、ものですけども、まあ、それぞれにですね独特の個性をお持ち、はい、で特に横井さんは非常に強い個性を持っていらっしゃいますし、須山さんと正宗さん同じ風景画なんですけどね、方向性の違いっていうのも見えますし、そういったね三者三様のそれぞれの洋画を見ていただきたいなっていうのは、こういったタイトルも付けさせてもらってます。
はい、コレクション展示です。洋画家3人の展示作品が並んでおりますので、それぞれの個性を感じていただけたらと思います。今回の飯田文化の風です。後半でお話伺ってまいりました飯田市美術博物館の学芸員小島敦さんです。小島さん、この時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。